走吧。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストはいわき市アレルギー子交流会もぐのび代表の緑川琴恵さんです。緑川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もお話もたっぷりと伺いましたけども、昨年からインフルエンザが猛威を振るっておりまして、はい、そんな中でその喘息が悪化する例っていうのがその緑川さんの周りでも多かったっていうことで、
はい、
ちょっと怖いなっていう、そんなお話させていただきましたけども、やっぱりその日頃しっかりとお医者様とお話ししておくっていうのが大事っていう、
そうですね、
ことでしたね、
はい、
そしてお子さんはもちろんですけども、はい、親御さんの方も
そうですね、本当に親の体調が悪いと子供のケアがやっぱりおろそかになっちゃうので。
そこですよね。
そうなんです。本当にね、親がね体調を整わないとですね、
まずそこでしたね。
まずそこなんです、
はい、私もしっかりと反省を先週したところでした。しっかりとお医者様とのつながりを持っておくっていう、はい、そんな大切なお話をしていただきました。
はい、
でまあ、ここまでお話を伺ってきて、アレルギーに対するまあ正しい理解と協力がいかに大切なのかっていうことが少しずつねこう分かってきましたけども、はい、アレルギーをお持ちのお子さんだったり、まあ、その親御さんだったりに、うん、私たちができそうなサポートって何かありますか？
そうですね、一番ありがたいなと思うのって、うん、アレルギーってこうだよねとか、こういうことやればいいんだよねっていうふうに言われるよりも、うん、何に困ってるとか、どうしたらいいって聞いてもらえた方がちょっと安心するんですね。
逆に聞いちゃっていいんですね。
もうどんどん聞いてもらいたいと思います。
なんかその聞くことって、うん、少しなんか失礼に当たらないかなとか、うんうんうん、あとは気悪くしないかなとか、うん、でこうちょっと構えちゃう部分が私もあったんですが、
はいはいはいはい、
聞いちゃった方がいいんですね。
そうですね、なんかやっぱ割と聞いてると、アレルギーをお持ちのお子さんの親御さんも、うん、自分たちから言うのもなって思ってる節があって、
あ、そうか、
うん、決して同情を買いたいわけでもないし、はい、配慮を求めたいわけでもないんだけれど、うん、そしてこう伝えた時に分かりづらいかもしれない、自分たちの困りごとがもしかしたら相手にとっては大したことないかもしれないと思うと、自分たちから発信って難しいっていうのをよく聞くんですね、
うん、
そこでこういうことだよね、ああいうことだよねっていうふうに言われると、なんとなく教わってる感じになっちゃうみたいで。
そっか、
うん、
それはまた違うんですね。
ただまあ、聞いてもらった方がなんと気持ちは楽なんじゃないかなと。
はあ、はあ、
なんとなく。
そっか、
はい、
あ、そうだよね、
うん、
っていう、
うん、
まあ一言というか、
そうですね、
まず受け止める、
はい、だから人によって、例えば卵、そうですね、ゆで卵は食べれるんだけど生卵は食べれない子とか、はい、もうゆで卵も食べれない子とかって、
あ、そっか、そうそうそう、アレルギーの度合いも違いますもんね。
はい、いろんなパターンがあるので、はい、例えば焼けば食べれるよって言われちゃうと、うん、焼いてもうちは食べれないんだけどって悲しくなっちゃったりとかするので。
そっか、そうそっか、
そうそうなんですよ、
はいはい、
って思うと、どっちかっていうとアドバイスももちろんありがたいことではあるんだけれど、うん、ただ受け止めてもらえると、聞いてもらえた方が、まあ、言いやすいかなと思います。
そっか、うん、変にこっちでこう考えて何かを発さなくても、うん、あ、そうなんだねって、うん、っていうことでいいんですね
と思います。やっぱり逆に患者側というか、はい、保護者ってやっぱり子供を守りたい気持ちがとっても強いので、うん、構えちゃってるかもしれないんですね、
はあはあ、
うん、言って例えば嫌な気持ちにさせたらどうしようとか、
うん
うん、自分の子供がアレルギーっていうことで相手になんかすごく気使わせたらどうしようって思うことも結構あるようなので。
あ、そこ、当事者の方でそういうふうに思ってしまって、はい、
お互いの気遣いによるコミュニケーションエラーは避けたいなと思うので、
ちょっとお互いがどうしよう、
はい、
言っていいのかな、
はい、
っていう状態、
はい、
か。でもそこは、うん、まあ、本当にこうフランクに、先ほど卵の例出されましたけども、はい、あ、卵、あ、そっか、食べれないのか、そうなんだねっていう、うん、その会話でいいんですね、
はい、もういいと思います。あの、割とアレルギーを持ってないお子さんの親御さんも、はい、あれ、そういえばどこそこのお店で卵入ってないお菓子見かけたけど、これ食べれると教えてくれる時もあるんです。
嬉しいですね。
そうなんです、そうなんです。あの、どうしてもアレルギーを持ってると、はい、どうせ売ってないだろうって思いが強いので、
うわ、どうせってなっちゃうの、そっか、ちょっと悲しいですよね。
例えばその乳製品コーナーは素通りってよくあるんですけど、
そっか、だって食べられないんですもんね、
うん、食べられないから。で、親がね、子供が食べれないものを親が食べるのもなんとなくちょっとなんか
やっぱ気が引けます、
気が引けるので、うん、乳製品コーナーは基本的に素通りっていうことよくあるんですけど、うん、でも最近は例えば豆乳でできたクリームとかが自販されてるの で、
ね、本当にいろいろありますね。
そうなんです、そうなんです。で、そこのお店に誰々ちゃんが言ってたあのクリーム売ってたよっていうのを、うん、普段乳製品コーナーを歩いてる人たちが見つけてくれることもあるんですね。
そっか、そのアレルギーのお母様とお話しすることで、うん、少し頭の中にそれが残っていて、うん、なんか普通に買い物行った時に、
うん、
あら、こんなのあるじゃん、教えてあげようっていう、
そうなんですよ、
繋がっていくんですね。
みんな本当に優しいんです。
あら、
そう、本当にうちのメンバーが例えば10年とか15年とかのそのアレルギーの子供を育ててるうちの周りとのコミュニケーションで、うん、やっぱりそのメンバーの周りの人たちの優しさで例えば商品が増えてったとか、
うーん、
っていうのがやっぱり多いと思うので、
どんどんどんどん広がっていきますもんね。広がるし、
ね、
その歴史がどんどん、
本当にそうだと思います。
ちょっと今思い出したのが、緑川さん、はい、昨年のインスタグラムで、
はい、
豆乳のクリームだったかな、これあったよっていうのをこう発信されていた記事を私投稿見まして、これはすごい発信だなって思いました。これってそのアレルギーじゃない方にとっても、
はい、
へーってこうすごくこう、
そうなんです、
いい情報でしたし、
はい、
また乳製品がダメなお子さんとか親御さんにとってはこれでケーキ作れるじゃないとか、はい、ってなりますもんね。
あの、本当にお菓子作りやってて、例えばそのカロリーを気にされてたりとか、うん、ちょっとなんかヘルシーなものっていう方って豆乳クリームを泡立てた経験がある方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
あれなかなか泡立てるの大変なんです。
そうなんですね、なかなか泡立たないもんですか、
は
い、
なかなか泡立たなくてですね、例えばちょっとレモン汁入れるとか、酸味を入れないとふわっと固めの泡って立たないんですけど、この度市販されてた豆乳ホイップは最初からちゃんと固い泡が出る、
うん、なんと素晴らしい
素敵で、
じゃあもうそれだったらデコレーションできちゃうわけですもんね、は
い、できちゃいます。
そういった情報をこのもぐのびさんの周りではちゃんとみんなに向けてこうドーンと発信してくださるから、
そうなんです。ただね、あの、やっぱりいろいろ支障があるので、はい、お店の名前がなかなか出しづらいんですけれども、
うんうんうん、ただその例えばこのいわき市に売ってたよとか、あと個人的にね、はい、ダイレクトメールなりすれば、
そうです、そうです、
ここにあったんですよっていうことは知ることができますもんね、
う
ん、
そう、実際今回その SNS とはまた別に個人的につながられた方で、
はい、
お店はどこって聞かれた時に、あの、 SNS だと出せないけど個人だと言えるからここに行ってっていうのをやり取りできた例もあったので、
あ、もう実際にされてるんですね、
はい、
うーん、なかなかできないことかなって思います。
そうなんです、だからこちらからなかなか困ってる人を探すってなかなか難しいので、できれば一歩踏み出してもらえると、
あ、そうですね、
はい、ありがたいです、
はいはい、あの、こんな感じですから、
そんな感じです、
まずこんな感じなので、はい、とても話しやすいので、
ありがたいです、
ね、一歩踏み出していただいて、
はい、
はい、でやっぱりそのお子さんに喜んでもらうことにもつながりますからね。
そうなんです、
うん、ぜひ声をかけていただきたいなと思います、はい、あとは保育園だったり幼稚園、はい、あとは小学校に通わせる、はい、ってなった時に、
はいはい、
先生とのこう連携もアレルギーがあるんですってなった時ってやっぱり大変ですか？
そうですね、あの、今はきちんと書類が整えられてて、
ん、
特に公立の保育園なんかはきちんとそう入園前に提出する書類の中にアレルギーのあるなしとか、は
い、あ、じゃあしっかりそこに記入できるようになってるんです
ね。なってると思います、はい。ただ私立の幼稚園とかだと、はい、そこの場所に寄ったりとか、 あと学校では管理指導表っていうものをちゃんと書類提出するものがあったりとかするので、うん、ぜひちょっと心配事がある 場合はそのできればですねちょっと入園前とか入学前、うん、もしくはその直後くらいに先生方と、はい、遠慮せずコミュニケーション取ってくれると心配事は減るかなと思います。
あ、そうですよね。やっぱりそこも先生としっかりお話をしておくっていうのは大事ですね、う
ん、はい。
こんな風に言ったらいいよっていうもぐのびさんへの相談もできますか。
そのもちろん連絡ください。
どう先生言ったらいいんですかっていうそういった
そうなんですよ。やっぱり心配のあまりどう伝えたらその先生方の負担にならないかって分かんなくなっちゃう場合も多いと思うので、うん、
ちょっと難しいなと思いました。
もう全然連絡いただいて、はい、
じゃあそういったこともねこういう風に話すといいよっていう、はい、そんなアドバイスもいただけるかなと思うので、はい、ぜひもうこうまるっとサポートしてくださるもぐのびさんですのでね、はい、お気軽に連絡をいただきたいと思います。
はい、
はい、こんな感じで今週も盛りだくさんお話をねさせていただきました、はい、みんなでサポートーク、今日はいわき市アレルギー子交流会もぐのび代表の緑川琴恵さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。